皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日でね、3月最後の放送になります。4月からね、いろいろと条件が変わったりっていうね、春ということもあるんですけれどもね、今日も気候変動問題、今日は少しお金の関係のね情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、過去最高に暑かった10年、2100年までに1000兆ドル超える被害もというね見出しなんですけれども、2023年はね本当に暑かった年っていうことだって、いろいろねお伝えしてたんですけれども、この10年ということでも、過去最高に暑かったということで、世界気象機関が2023年は世界の平均気温が産業革命前よりも 1.45 度上昇し、近いうちのですね10年間も観測史上最も暑かったと発表した。で、今後ですね、気候変動対策を取らなければ被害が2100年までに1000兆ドルを超える、対策をした方が費用を抑えられるとしたということで、1000兆ドルってことね、これ日本円にすると約15兆円、なんか兆を超える次の単位ですよね、京都の京とか言って京と言うと思いますけれども、15兆円を超えるってことですね。で、この WMO 世界気象機関によると、2014年から2023年、この10年間の平均気温が1850年から1900年よりも 1.2 度上回ったということなんですね。まあ、こういう非常にこう、ね、温暖化気候変動が起こっているということなんですけども、パリ協定の、ね、元で世界で目指す 1.5 度、ね、これを目指しているんですけども、目標に近づいていて、洪水、干ばつ、山火事など気候変動との関連が示唆される被害が広がっていて、昨年10月にはメキシコのリゾート地アカプルコをハリケーンが直撃して、2兆2500億円。アメリカのハワイで、ね、山火事がありました。その時は8400億円の経済的損失を生んだということなんですね。で、まあ、一時的とはいえ 1.5 度に近づいたということはなくてですね、対策を進めなかった場合は被害額は少なくとも、約19兆円に上ると試算した。で、対策のための資金っていうのが、2021から22年には約195兆円だったのが、19から20年の2倍ということなんですね。ですから 1.3 兆ドル195兆円の2倍に増えたということですね、2021年から22年で。ただね、2030年までに 1.5 度目標を達成するためには1350兆円、50年までに1500兆円の対策費が必要とされるということなんですけども、でもこれもですね 1.9 兆円に比べれば安いっていうかですかね、まだまだ不足はしているんですけども、被害額よりも安く済むということなのでね、やっぱり対策をした方がいいっていうことかというふうに思います。まあ、これね、しなければね、もう取り返しのつかないものがいっぱい被害としてお金だけではなく、まあ、生まれてしまうということもあるかと思います。はい、それでですね、次に日本政府の、ね、エネルギー予算なんかの説明をしたいんですけれども、その前に一つ地域の、ね、お金に関する情報ということで、滋賀県内にある銀行がですね、太陽光で新会社脱炭素へ近畿の地銀で初めてね、作るということで、新しい計画、それからね ROE の長期目標を 8% にするというようなね、そういうようなニュースがありまして、この、滋賀県内にある銀行が全額出資の子会社としてエネルギー事業会社を設立すると。で、工場など顧客の施設に太陽光発電パネルを設置して電力使用量に応じて課金すると 2024年からの 5年間で第8次中期経営計画、これの一環ということですね。この地方銀行が再生可能エネルギー事業を手掛けるのは近畿2府4県では初めて、金融の枠を超えて地域の脱炭素を促すビジネスを加速させるということでね、この頭取が、ね、記者会見で発表もしてまして、この新しい会社の資本金が1億円で太陽光パネルを保有して20年契約を基本にすると、で、CO2 の排出抑制を求める投資家や取引先の声が強まっているので、脱炭素電力の需要は伸びるというふうに見ていてですね、この電力料金、この銀行が作る、ね、エネルギー会社の電力料金というのは大手電力会社と競争できる水準に抑えるということなんですね。で、既存の太陽光発電設備の取得や運営も進めて、ね、いろいろこう進めていくらしいんですけども、この銀行がですね、2033年度には設立100周年を迎えるということで、それまでにですね、100メガワットに引き上げる太陽光発電ですね、これは滋賀県全部ね、戸建て住宅の7分の1を賄える規模ということは非常にまあ、ね、大きなものになってくるということなんですけども、この、ね、銀行がですね、また事業継承継などを支援する投資専門の、出資子会社ね、ということも、新設して、いろいろ地域のために、ね、貢献していきたいということなんですけども、今回ですね、この銀行の存在意義を三方よしで地域を幸せにするということを、定めたということで、サステナビリティ達成指標として、地域の成長を支える投資、資金額を、5年間で累計1兆2000億円というような、ね、ことにするということで、この頭取の方もですね、財務指標では自己資本利益率、これが ROE というわけなんですけども、まあ、これはね、資本、株なんかの、ね、投資に対してどれくらい利益が、ね、有効に、上げられているかという指標なんですけども、これが 5% 以上という計画だったのを、8% 以上に引き上げるということで、この再生可能エネルギーのビジネスということがですね、この株とかそういう資本の中で、利益を上げることにも、つながっていくというね、まあ、典型的な例かなというふうに思いますね。で、この銀行が、環境をやっぱりビジネスにつなげるということで、いろいろね、やってきた中小企業向けのね、CO2 の排出量管理ツールなども打ち出してきたということなんですけども、太陽光発電への進出はエネルギーの地産地消の促進でもあり、この、ね、銀行の強みを発揮できるということで、まあ、話しているということなんで、まあ、こういう、ね、お金の流れということも、ね、随分と、ね、変わってくるんだろうなということで、まさにこういうことこそでですね、地域の太陽の光、無料で、ね、得られる資源をですね、有効活用して、これまではお金が、ね、外国に流れていたものをです、ね、地域に残して地域を活性化するということにつながっていくのかなということで、非常にいい動きであるのかなというふうに思って紹介をいたしました。はい。で、もう一つはですね、日本政府の気候エネルギー予算 GX 投資の現状について、分析したレポートがですね、まあ、NPO 気候エネルギー政策の、ね、まあ、シンクタンクというふうに言ってるんですけれども、クライメートインテグレートという団体があるんですが、そこがですね、3月に発表をしています。クライメートインテグレートを、ね、またホームページ見てもらうといろんな情報がですね、まあ、入っていますので、こちらの方の、ね、ホームページ見ていただいて、独立した気候政策のシンクタンクということで、いろんなレポートとかね、そういうものを発表しています。で、その中に、日本政府がですね、今回気候エネルギーをね、どうやっていくか、予算と GX 投資をね、まあ、どうしていくかというところで、その現状に対して分析したレポートが16ページぐらいのね、そんなに長くないんですけれども、出されていまして、その一部をね、ちょっと、紹介をするんですけども、気候エネルギー政策ね、やっぱり進めていく上には 政府予算の規模や政府が計画する先行投資、ね、この着実な実施が重要で、この、クライメートインテグレートが閣議決定した予算とかそういうものを、ね、独自に分析をして、レポートにまとめたということなんですけども、ポイントがいくつか挙げられていまして、2024年度の政府予算、ね、あんまりこういうの、ね、考えないかもしれませんけども、いわば、ね、お家にとってみれば、ね、4年間に使うお金の量ということなんで非常に重要なものかと思うんですが、113兆円あるわけなんですよね。その中に気候エネルギー予算の総額が1兆7534億円で、1.6% に過ぎないということでね、これはまあ本当に今のね、気候変動問題を、まあ、状況を、ね、見ればもっともっとね、つけていいのかなということと、気候エネルギー予算の 34.4% を GX の推進対策費が占めているということで、再エネの予算なんかはね、全体の1割未満となっていて、やはりこれが、少ないんじゃないかというようなことでね、あります。で、この2024年度の GX 推進対策費もですね、概算要求時は1兆2608億円だったのが6036億円に半減をしているということで、暮らしだとか自動車だとか半導体ね、こういう予算がうまく盛り込まれなかったとかいうことね、そして GX 対策推進費の3分の1が蓄電池関係の予算になっているということなんですけども、化石燃料分野にですね、エネルギー対策特別会計の予算が毎年大きく振り向けられているということですね。まあ、これなんかも未だに化石燃料に対して多くの予算が配分されているというようなことであったりですね、まあ、このあたりをね、もう少しちゃんと効率的に、やっていく必要があるのか、再エネに対する政府投資額っていうのは各10年間の計画に比べても極端に少ないっていうようなところが分析とされていて、全体像としてはですね、まあ、エネルギー予算、蓄電池、GX の、分野横断とかね、GX 以外とか、まあ、いろいろこうね、分かりやすく書かれている中でですね、やはりね、しっかりとね、まだまだ表に出ていないっていうところもあってですね、この限界もあるということなんですけどね、このエネルギー、予算額を政府の公表資料から正確に把握することは困難だったと、ね、政府はもっともっと情報開示をして一層の透明性の向上と分かりやすい情報発信をしてほしいということでね、まあ、これ私たちの、ね、お課税金がどう使われるかということを、ね、非常に密接に関係しますので、ちょっとね、クライメートインテグレートのホームページなんかももっと見ていただけたらなというふうに思います。ということで今日の京都発温暖化防止は終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。